教、神は我々と共に、石橋牧師です。
幼児洗礼のお恵みを感謝いたします。越谷幼稚園、越谷教会の附属幼稚園では年中小組のプレゼント、年長組のプレゼントを先週いたしました。そしてクリスマスの出会をしたのでありました。年中小のプレゼントは本当に可愛さにあふれたプレゼントでありました。年長のプレゼントは感動的で、これをこの礼拝を共にするプレゼント礼拝を共にする保護者たちが何人も涙を流しておりました。越谷幼稚園におけるプレゼントにおける役は子どもたちが選び取ってまいります。自分がしたい役を一生懸命心で考えて、その役を選んでまいります。したがって、マリアさんは一人ではありません。マリアさんになりたい子どもたちは何人でもマリアになることができます。今年の年長組のマリアさんは5人でありました。これに対してヨセフさんは一人だけ。しかもこのヨセフさんは女の子でした。女の子のヨセフさんがヨセフになりきっている。もうこれには本当に感動いたしました。それは他の子供たちみんなそうでありますが、羊は羊になりきる、その子供たちの姿に感動するわけでありますが、この女の子のヨセフさんはマリアさんを守るんだ、その気迫みたいなものがですね、漂ってきて、足を本当に大きくこう上げながら一生懸命マリアを守って導く、その姿が大変感動的でありました。ヨセフはマリアを守る、もうその働き抜くと言ってよいと思いますが、しかし今日の聖書で示されますように、マリアを受け入れるそのところまでヨセフは苦しみ抜いている、悩み抜いている、また疲れ切っている、そういうヨセフの姿が今日の聖書から示されてくるように思います。これに対してマリアは黙っています。沈黙しています。何も語りません。マリアを必死に守るヨセフになっていくわけでありますが、しかしマリアを受け入れるまでに大変な葛藤があった。そのヨセフの姿が18節に示されてくるわけであります。最初の御言葉を見ていただきますと、イエス・キリストの誕生の次第は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。聖書は、マタイは大変なことをさらっと書いていくわけであります。マリアとヨセフは婚約をしていたとあります。当時婚約をするということは対外的には結婚と同じように見られていたのであります。この天使の言葉にも20節のところで、恐れず妻マリアを迎え入れなさいという言葉が示されていますが、妻マリア、婚約中でありますが妻マリアであります。対外的には婚約をするということは結婚したとみなされていくわけであります。1年間婚約期間を終えて結婚になるわけでありますが、当時結婚していく年齢は15歳から16歳であったと言われています。したがってこの時のマリアの年齢は15、6歳と推測することができます。ヨセフとマリア、 この翻訳していた翻訳する二人の関係、非常に幸せな毎日を送っていたと想像することができます。ヨセフもマリアも幸せであった。お互いになくてはならない存在となっていく。そして婚約をすることができた。しかし、その二人にとって、特にヨセフにおいては奈落の底に落とされるような経験をするわけであります。二人は一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになったとマタイは記すわけであります。ヨセフの衝撃がいかに大きいか、これは想像することができます。マリアには何の落ち度もありません。聖霊の技、神の技で身ごもったのであります。マリアにとって最も一番求められることはヨセフの支えであります。身ごもり、赤ちゃんを産んでいく、それをヨセフは支えなければなりませんし、マリアにとってはヨセフの支えが最も必要とされるところであります。この二人の関係を引き裂くのはヨセフの正しさであります。人間の正しさ、それがこの二人の関係を引き裂いていく、そのことが19節に示され、またこの19節の言葉のうちにヨセフの苦しみはいかに大きいか、そのことが示されてくるわけであります。19節、夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にするのを望まず密かに縁を切ろうと決心したと示されてくるわけであります。ヨセフは正しい人であった。その社会で最も大事にしていること、立法、それを重んずる人であったと示されてくるわけであります。ヨセフの心の中には立法があったわけであります。申命記22章23節から24節を開けていただきたいと思います。その立法が記されています。旧約聖書の315ページであります。23節、315ページの下の段の後ろの方であります。23節、ある男と婚約している少女の娘がいて、別の男が町で彼女と出会い徳を共にしたならば、その二人を町の門に引き出し石で打ち殺さねばならない。その娘は町の中で助けを求めず、男は隣人の妻を辱めたからである。あなたはこうしてあなた方の中から悪を取り除かねばならない。このような厳しい掟があったわけであります。立法とは何かということについては、ここでお話しすることはできませんが、神と正しい関係の中に導くために立法があった。しかしこの立法がやがて、この立法を用いて人間の正しさというものが前面に出てきて、神との関係を破壊していく、その罪がイエス様によって指摘されているところでありますが、そのことをお話しする時間はありませんが、ヨセフの正しさとはこのようにその社会を律してきた、秩序を保っていた立法、それが心にあり、それを大事にする人であった。このことが世間で知らされたら、マリアは町の門に引きずり出されて、人々の晒し者になって石を投げつけられて殺されるということになってしまうわけであります。ヨセフの苦しみがいかに大きかったか、それは密かに離縁しようとした、マリアのことを表沙汰にするのを望まず密かに縁を切ろうと決心したという、この言葉の中にヨセフの苦悩の深さが示されてくるわけであります。 愛するマリアを人々の晒し者にはしたくない、密かに離縁しようとした。これがヨセフがマリアに対してできる最大のことであったわけであります。しかしマリアには何のやましいところもありません。多分マリアの目は澄んでいた。何のやましいこともありませんから、マリアの目は澄んでいたと想像することができます。ヨセフの拒否に痛み苦しみながらも、しかし耐えています。沈黙のマリアに注目させられるわけであります。愛するヨセフから激しく拒絶される、その中でマリアを支えた力は何であったかということを考えさせられるわけであります。マリアの沈黙の中にその力が何であるかということが示されてくるわけであります。また同時にこのマリアを離縁する、このマリアを切り捨てていくヨセフの正しさとは何かが同時に問われてくるわけであります。マリアを受け入れたら世間から非難されるかもしれない、しかしヨセフはマリアを離縁しようとする。罪がないどころか神に選ばれて救い主の母として選ばれ用いていくマリアでありますが、ヨセフの正しさがこのマリアを拒絶していくわけであります。離縁することがせめてものマリアの配慮でありました。マリアの沈黙、ヨセフから離縁されてからどのように生きていったらよいか、マリアは身ごもっているのであります。支えが必要であります。ヨセフは行き詰まり疲れ切っている、そのヨセフにヨセフの正しさを打ち砕き、神の正しさの中に導く神の言葉が示されてくるわけであります。二次節を見ていただきますと、このように考えていると死の天使が夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎えなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。ヨセフの正しさを打ち砕いて、神の正しさの中にヨセフを招き入れていること、招き入れていく言葉が二次節の言葉であります。マリアを受け入れることによってその社会から村八分になるかもしれない、しかし神の言葉は神の正しさの中にヨセフを導いていく、その御言葉がこの二次節の言葉に示されてくるわけであります。21節から見ていただきますと、マリアを男の子を産む、その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。このすべてのことが起こったのは主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。身を乙女が身ごもって男の子を産む、その名はインマネルと呼ばれると、この名は神我々と共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚めると主の天使が命じた通り妻を迎え入れ、男の子が生まれるまでマリアと関係することはなかった。そしてその子をイエスと名付けた。ヨセフは自分の正しさを捨ててマリアを受け入れていくわけであります。マリアとヨセフ、この二人の唯一の支えは神と一つである幼子イエスが自分たちの夫婦の中に宿っているというこの一点であります。マリアの胎の子は聖霊によって宿っているのであります。神が宿っているのであります。 人間の正しさはしばしば自分の大切なものを切り離し、また大切なものの未来を閉ざしたり、そのことによって自分自身の未来も閉ざすということがあります。神の名を語りながら神を用いて自分の正しさを主張していく、絶対化していく、そのことによって全ての関係が破壊される、何よりも神との関係が破壊されるということがあるわけであります。自分の正しさを克服して神の正しさの中に招き入れられていく、それが人生を支える力であり、人生を切り開く力となっていくということが示されてくるわけであります。それでは神の正しさとは何か、そのことが問われるわけでありますが、ヨセフがマリアを受け入れていくことにおいて、その中に神の正しさが示されていくわけであります。それは到底受け入れられないものを受け入れ、痛み苦しみ疲れ切っているものともにいる神様の御業、到底受け入れないものを受け入れ、痛み苦しみ疲れ切っている罪の中に苦しむそのもののうちに神が宿ってくださる、そこに神様の正しさが示されてくるわけであります。本当の神との関係がこの神の技によって形作られていく、確かなものになっていく、それが示されてくるわけであります。マリアについては何も知られていません。両親の名前も分かりません。このマタイが示すマリアについては特別な女性ではなかった、むしろ無名の女性であります。特に優れた女性であったとか、特に信仰深かったということも一切記されていません。無名の普通の女性、この無名の普通の女性が大きな神様の技を担うわけであります。そのうちに神の子を宿す、そして救い主の母となっていくわけであります。第一コリントの1章の27節から31節を思い起こします。見ていただきたいと思いますが、新旧約聖書の第一コリントの1章の27節、27節、ところが神は知恵ある者に恥をかかせるため世の無学なものを選び、力ある者に恥をかかせるため世の無力なものを選ばれました。また神は地位のある者を無力なものとするために世の無に等しいもの、身分の卑しいものを見下げられているものを選ばれたのです。それは誰一人神の前で誇ることがないようにするためです。神によってあなた方はキリストイエスに結ばれ、このキリストは私にとって神の知恵となり、義と聖と贖いとなられたのです。誇る者は主を誇れと書いてある通りです。この御言葉を思い起こすところであります。神の前に誇ることがないように、無に等しいものを神は選び用いられるのであります。誇る者は主を誇れ、主イエスを誇れとパウロは語ってくるわけであります。まさにマリアは平凡な女性、無名なマリア、このマリアを神は用いられるのであります。ルカ福音書とマタイ福音書とはかなり違います。ルカ福音書のマリアは語り歌います。あのマリアの賛歌は大変有名であります。 バッハがマニフカードとして作曲をいたしました、よく知られている歌であります。よく歴史の中で知られている歌、それをルカはマタイの口に入れるのであります。実際にそれをマリアが歌ったかどうかは分かりません。ルカはそのよく知られた歌をマリアの口に入れた。しかしマタイの記すマリアは沈黙しているのであります。何も語りません。ヨセフの拒絶を必死に耐えています。マリアの沈黙はそのうちにある確信を私たちに示してくれるのであります。その確信とは、自分のうちに神が働き、神の子を宿している、その事実であります。マリアが知るだけの、マリアだけが知る事実であります。マリアの中には聖霊の力によって、神の力によって、神の子である神が、三位一体の子なる神が宿っているのであります。この事実がマリアを支えるのであります。マリアという名前の意味は苦き持ち役という意味があると言われています。人間的に見るならば苦悩に満ちた人生、それがマリアの人生であります。主イエスを宿した時のマリアの苦しみ、身重になって、しかしローマ皇帝の勅令によって、人口調査によって、そのためにベツレヘムへ旅をしねばならない、その苦の苦しみ、ベツレヘムでも身を横たえる宿がなかった、馬小屋、洞窟であります。洞窟の中でマリアは出産するのであります。何よりも最愛の息子は十字架で殺されていくのであります。これ以上の悲惨な人生はないと思えるマリアの歩みであります。しかしマリアの沈黙の中に示される確信、その悲惨の中、その人生の中に神が宿り、神が宿ってくださるというその確信、インマネル、神は我々と共にいてくださるという事実がマリアの人生を支えるのであります。マリアの中に大きく光るものは、自分のうちに神が宿り、神は我々と共にいてくださるという事実、それがマリアの人生を支えていくのであります。マリアを用いて神は全てのものに与える大きな喜び、その救いを実現していくのであります。キリストの十字架は到底受け入れることができないものを受け入れる、罪の深みの中にある神の前に大きな罪を犯し、到底受け入れることができないものを神は受け入れて許してくださる。私たち人間を罰する代わりに、その一人を罰することによって、十字架につけることによって私たちの罪を許し、その尊い神の前のうちに私たちを招き入れてくださった。そして私たちのあらゆる苦悩と悲惨、罪の悲惨、その死の悲惨の中に神が宿ってくださる、神が宿って私たちの内側から救い上げ、導いてくださる、その神の御業がイエス様の十字架によって示されてくるわけであります。マリアに聖霊の力によって神が宿った、そのことは私たちのあらゆる苦悩、悲惨、罪の悲惨の中に、死の悲惨の中に 主が宿ってくださる。そして主がその宿った私たちに私たちを支え力を発揮してくださる。それゆえに弱さを誇る、弱い時にこそ強いとのパウロの言葉にアーメンということができるのであります。最後に主が宿り主イエスが共にいたさる喜びを語るパウロの言葉に身を向けて目を向け説教を終わります。第2コリント12章の9節から10節を見ていただきたいと思います。第2コリントの12章の9節、339ページであります。9節、すると主は私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。だからキリストの力が私たちのうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。それゆえ私は弱さ侮辱窮乏迫害として行き詰まりの状態にあってもキリストのために満足しています。なぜなら私たちは弱い時にこそ強いからです。お祈りをいたします。天の神様、クリスマス礼拝の恵みを感謝いたします。マリアの沈黙の中にクリスマスの大きなメッセージが響き渡ります。マリアのうちに神の子が宿った。それまた同時に私たちの中に、罪を犯す私たちの中に、苦悩の中にある私たちの中に、深いさまざまな痛みや苦しみの中にある私たちの中に、主が宿ってくださる。そのことがクリスマスのメッセージとして響いてまいります。この主の言葉を聞くことが許され、これから感謝をいたします。どうぞこの確信に立って生きることができますように。弱い時にこそ強い、主が私たちのうちに宿って力を発揮してくださる。そのことの家に弱い時こそ強い、このパウロの主に出会って生かされる喜び、それはマリアが最初に私たちに示す大きな主のメッセージであります。この確信に立ってそれぞれの歩みがなされますように、主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。
賛美歌112番、どうぞお立ちください。
Oh.
座りください。聖餐式を行います。
ただいまが聖餐式でございますが、この聖餐の式は主イエスキリストの十字架と復活を信じて罪を告白し悔い改めて洗礼を受けた方が者たちが受ける恵みの式であります。求道中の方々は洗礼を受けられまして、この御座に共に従ってされることを希望いたします。聖餐式において担当同士をお伺いしますが、求道中の方々はそのままお持ち、洗礼を受けた方でありますならば、どの教派の方もこの御座に共につながることができます。私は今主イエスキリストの定めた聖餐に預かろうとしています。主は私の罪のために十字架にかかり、その死によって世はがない私を招いて、いさもないままに神の子として永遠の命を託されました。その図ることができない愛と恵みと私の子の生き方につけるために、主は聖餐を制定されました。ふさわしくないままでパンを食し、その主の杯を飲む者はその体と人を犯すのである。また主の体を踏まえないで飲み食いする者はその飲み食いによって自分に裁きを招くと責められています。帰りにて各々の罪を深く悔い改めなければなりません。このようにして信仰と真実を持って聖餐に預かりましょう。キリストの体を人に預かるとき、キリストは私も私たちに親しく臨んでおられます。またこの恵みの印は、また全てを主において卒にします。今御霊の神に支えられてこの聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら主の再び来たいと思う日を待ち望みたいと思います。聖霊後、私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち主イエスは渡されるよパンを取り、感謝してこれを差し出しておれた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後、杯をも同じようにしておれた。この杯は私の口による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって死が来られるに至るまで主の死を告げ知らせるのである。聞こえてします。天の父、御子イエス・キリストの苦難と祝福と昇天と覚え、この聖霊でに称えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみにより私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊と思ってこのパンとブドウ酒を尽くし、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御胸に従ってこのパンと杯と受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に世を限りなく栄光がありますように。アーメン。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してなさった。それは御子を信ずる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。分散をしていただきます。これは私のために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために死が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持ってこの中にキリストを味わうわけであります。
体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持ってこの中にキリストを味わうべきであります。これは私のために流された主イエス・キリストの父よです。あなたのために主が教導されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持ってこの後にキリストを愛するべきであります。
座りください。献金をお捧げいたします。聖歌隊による賛美118番「四季星」。
生き生きとした人生を歩むことができますように導いてください。ただいま献金を注ぎました。どうかなこの御用のために用いてください。感謝と祈り、主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。
正英543番どうぞお立ちください。
すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に目に留めたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりとがあなた方と共にあるように。アーメン。